カと
ミナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ゲメマ秋。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
うん、
ラジオです。
また今になってゲーム秋の話をしようって言うんじゃないだろうね
そうです
まあね、うちはゆっくりなペースでやってますから、は
い、まだ秋のつもりでいるんで。
そう、
BGB の話もしましたけど
、はい、
慌ただしいどっかのね、あのホラボードさんとかとはまた違うから
一線を画す。
そう、ゆっくりね。
なるほど。
そうじゃないと10年やってられんから。
確かに
のんびり生きてます。
はい、
向こうも10年やっとるけど
ひげを生やし出したらダンディーになったイカです。
お、昨日まで修羅場だったリノリです。
おミウ404にハマり始めたオケイです。
素晴らしい。
え
あのドラマで、
はい、
ミウ404っていう名前のドラマがね、
はい、
あったんですよ。
海洋深層水じゃなくて
ではないです。懐かしいね、
うん、なんか
逆から読んだら海になるやつ、ね、
そう
ではなくて。
そうなん
や。別にミウ404っていうあの機動捜査隊っていう、
はい、
まあ、警察の組織の人たちの、を舞台にした、
はい、
テレビドラマ、
はい、
で、主人公が綾野剛と、
はい、
星野源、
はい、
の2人です。
うん、
で、まあ、その2人がバディとして、うん、いろんな事件に当たっていくというところが描かれているお話なんですけど、
は
い、まあ、非常にね面白い、うん、
お
脚本がいい。
面白いんですよ。
あれただただリニョリが俳優さん好きやから見てるだけを見させられてるとはまたちゃう。
全然違います。ミニョリさんもともとも見てたんですよ、
うん、
結構前のドラマで、
うん、あ、そう
で、逃げる恥が役に立つの脚本家だった野木亜紀子さんの作品なんですけど、
あ、同じ人、
ね、同じ人の脚本も担当されてるんですけど、
うん、
まあおもろいよという話は聞いてたんですけど、うん、あの私が最近 TRPG のシナリオで、
うん、
そのミウ404を、うん、まあ、リスペクトというか、
うん、
インスパイしてるんですってもう公言してるシナリオを遊びまして、
うん、
でそれを一緒に遊んだメンバーでちょ第1話を同時視聴しましょうよという話になったんで、そのシナリオを遊んだ後に見たらまあ面白い。
私もそんなん進めましたけど、
まあまあ、はい、うん、進められてたけど、テレビドラマってさ、なかなか後から見ようと思うとまとまった時間がいるから、
は
い、
まあまあ10話ぐらいに、
そう、
うん、
きっかけがないと難しいんですけど、
うん、
まあ、そのきっかけが向こうからやってきたので、
なるほど、
見てみたらまあ面白い。
ああ、なんかこう推理とかサスペンスとか、
うん、まあ、うん、推理とかサスペンス的な要素ももちろんあるし、
うん、
あの刑事ものなので、
うん、
まあ、事件を追っかけていくんだけども、
うん、
その事件のそのお話の展開の仕方、
うん、
最初はこいつが犯人かなと思ってたやつが、いや実はそうではなくってみたいな話の部分もあれば、
うん、
キャラクター性、
あ
ー、その星野源と綾野剛というキャラクターがそれぞれ、まあ、ある程度その過去を抱えていて、
うん、
みたいなところがちょっとずつシナリオとして小出しにされながら、
うん、
人間関係っていうものが変わっていく様も面白いし、
ま
あ、それを取り巻く周りのサブキャラクターたちも魅力的だし、
うん、
みたいなところで、あの見始めたら、あ、次見なきゃ次見なきゃってどんどん、
あ、
引き込まれていくっていう面白さがある。
それってかなりその TRPG のキャラクターに落とし込むのに合ってるよね。その秘匿っていうか、その抱え込んでいるものみたいなところは、そのなんかシナリオっぽいなって思う。
そう、あとね、セリフがいいんですわ、
うん、あ、セリフ回しという
か、セリフ回しがとてもね、もう面白いというか、うん、かっこいい。
あ、
中二心も刺激されるっていうやつもあったりするし、まあ、例えばその主人公のうちの一人が早い段階で言う一言として、あの、俺は誰も信じない、
うん、
自分のこと、自分自身のことも信じない、
うん、
っていうシーンがあるんですけど、
うん、
あ、まあ、ちょっとかっこいいじゃないですか。
まあ、ただの人間不信やけどな。
そう、まあ、人間不信だけど、
うん、
まあ、でもそれに至る何かがあったんだろうなって予感させる、
ああ、背景かね。
背景がおそらく何かあって、このキャラはそんなこと言ってるんだろうな、ああ、自分の TRPG のキャラでもこれ言わせたいなって思わせるようなこう、力がある言葉が出てくるみたいなところ でそれが何話か先でその伏線回収として、あ、うん、こんなことがあったからあいつはあの時こんなこと言ってんのかみたいなのが後から分かってくるようになってる。
すごいよね。だから、うん、結構なんかもうドラマとして多分最後まで作り切った後にその伏線がそこにあるんだろうなっていう、
そう、
うん、
っていうあたりも含めて全体的に脚本が素晴らしい。
素晴らしい、
めっちゃええや。
伏線もしっかり回収してくれる、
そう、
安心感がある。
ドラマ 見れるかな、は
い、今なら Amazon プライムビデオで無料で、会員登録してる人は無料で見れます。
うん、はい、1話目見たらハマるかな。
ハマってください
そう、次見たいなって思うと思うよね、1話見たら、
うん、そう、
うん、
非常にね引き込まれるんで。
そう、キャラクターの魅力がね、もう星野源と綾野剛がええんや。
そうだよねそうなのよ。いや、他のドラマ見ててもそうじゃないところもあるのよ、うん、俳優としてはね、うん、でもこの乃木坂脚本にこう入り込ませた時にすごくぴったりで、
うん、
いいなと思う。
掛け合いがいいんやね、
はい、
なるほどな。俺もそういうのを見よう。
はい、
はい、
そして修羅場ってたりにより。
そうなんですよ、先週はもうマジでマーナーミステリーバーって書いてて、うん、死ぬほど書いてて死にそうだったんですけど、
うん、
なんかとりあえず一応終わりまして。
あ、よかった。
でもしかも昨日はマーナーミスの GM、 私一応ある森の動物事件簿っていう作品を GM できるものとして持ってるんですけど、
うんうん、
それを GM して、でそこから、朝ね、朝10時ぐらいから GM して、
うん、
で、お昼3時から新しい作品のテストプレイして、
うん、
では夜はなんかフォアシピの打ち合わせとかしてたんでめちゃめちゃ立て込んでました
立て込んでましたね、
うん、はい、ね、なんならその3時のことにこう心とらわれすぎて、あの朝のシナリオのカードを忘れてまたミスでカード丸ごと忘れて、
はい、
おけいさんに持ってきてもらいました。
そうです、車でブイブイ持ってきました
そうなんです、ギリギリの時間帯に電車乗ってたから10時に間に合わせるためにはもうおけいさんに後から 10P のように追いかけてもらうしかなくて
俺はたかし君を追いかけてました
そうなんです、
はあはあはあ、へえ、まあね、マーダーミステリーもね、
はい、
大変ですね、
まあ、締め切りをねある程度作らないと結構制作って難しい、
うん、
けど作ると作るで大変っていう話ですね、う
ん、けどもまあプロっちゃプロ。
そうなんですよ、一応なんかこう専業になったから、うん、ここまでに仕上げないとなとか、
うん、
まあ、だらだら作ってるわけにはいかなくて締め切り作ったんですけど、うん、ちょっと鬼スケジュールすぎまし
たいやけどそのペースぐらいじゃなかったらね、なかなかアナログゲームはあの、うん、儲け出ないかもしれない、
うんうん、
まあ、それでご飯食べてますっていうからにはある程度月々の収入みたいなものも必要ですからね、う
ん、はい、
やっぱね、ゲームデザイナー例えばまあ宮野さんとかなると、うん、もう年に 4,5 個6個とか並列でバーッとやってて、うん、そのうちちょっと削ったりして、うんうんうん、そのブラッシュアップしたやつがバババって出るみたいな感じで、うんうんうん、
確かに、
なんかそういう風に見ててすごいな、並列でよそんだけ考えれるなって思いながら、
うんうんうんうん、
けどそれぐらいもアイディアもいっぱいストック持っとかんと、
うん、
あの間に合わない、うん、間に合わないっていうかその、うん、やっぱある程度は数作れんと、うん、年に1個とかなると、うん、それがヒットするかどうか、
ね、分から
ない、なんか分かんないし、
そうだよね、うん、なんかまあ球数ね何度か持ってたら、
うん
うん、年内にねいっぱい出してっていうことができる、
うん、そうなるとリニよりも結構はい、並列でものやらなくなってくるかもしれない。
そうなんですよ、今出してないやつは3つあるんで、
うん、
それが同時進行してるっちゃしてます。
ああ、
うん、
やっぱ日本のゲームデザイナーは大変だ。
大変ですね、
うん、けど頑張ってほしい。
はい、じゃあイカさんは、
はい、僕はですね、あのちょっと、
うん、
なんか体力がなさすぎて、
はいはい、
最近こう家でダラダラすることが増えちゃって、
はい、ダンスのセレブレーションは、
え、あのすごい目標として常に頭の中にありますよ。
あ、
あるのはある、
うん、ほんであの家の中いると、うん、どうしてもね、あの身だしなみが良くないじゃないですか。
まあ、あんまり整える必要がないからね。
いや整えなあかんけど、うん、まあね、2日3日ずっと引きこもってるとどうしてもって、うん、ちょっとヒゲが生えてきたんです
よ、はいはいはい、
ヒゲが生えてくると、
うん、
あ、俺ヒゲは結構白があるなっていうか、その、
はいはい、
頭、うん、髪の毛はなぜか白がないんですよ。
黒落としてるよね。
そうやね、なんか
黒染めしてる、
え、ストレスがないからか
でふさふさしてるし黒々としてる、
うん、うん、そうやね、なんかなんでやろうなこれ、
うん、
わかめも食ったわけ
やね、茂ってるよね
いやけどすぐにブラッて抜けるからでこうひげを生やすとひげはね、うん、半々ぐらいで白があるの、ね、
確かに、まあ、
おじいちゃんって感じするよね。
そうそうそう、なんか50代でちょっと武将を生やすとこんな感じになるやん、
うん、
あ、はいはいはい、俺ヒゲの方は結構大人なんだなっていうか
いや別にそれ以外は子供ではないよ
いや、頭は子供、ヒゲは大人やから
そんな子なん嫌だ
ちょっと頑張ってみようかなって思って、そのあのゲームデザイナー、その憧れの人にデジさん ていう、
はいはいはいはい、
顔が四角いアイコン、
うん、
あの人がねもうダンディーなんですよ、
ナイスミドルという
か、めちゃくちゃナイスミドルなんですよ、
はい、
ある程度伸ばしたらあの人みたいにならんかなって。
なるほど、
その
ゲームね、ボードゲーム業界、
うん、
ダンディーな人
いるよね、
少ないけどいる、
います。
え、あと誰がいるかな。あ、
まああの別にどっか の, そのデザイナーとかじゃなくて仲良くしてもらってる人とかで、
あ、
やっぱり何かダンディーな人いてるし、
そう、なんかねダンディーな人いるか、うん、すごい滑覆がいいか、
はいはい、
あのなんやろね、うん、だから俺そういう人になれるかな、
ダンディー方面を目指す。
なるほど、
そう、もともと
50歳ダンディーを目指す。
ダンディーイカ、
そう、
ゲッツ、
かっこいいとかかわいいとかいい感じとか、
うん、
そういうの言われたことがないから。
なるほど、
あのもしかしたら俺いけるんちゃうかも。
いやいやいや、
ここから
その
急発進、
10歳から急発進
だから
ドリフトの上急発進、
無理や、
ヒゲも永久脱毛とかあえてしないようにしてた、
はいはいはい、
いけるかもいけるかもみたいな。
なるほど、
一時期抜き癖があったんで、ちょっとね変なとこ穴開いてたりするんですけど、
はいはいはいはい、
変なとこ生えなかったりするんですけど、まあどうでもいいか。
まあでもイカは今後ダンディをちょっと
ダンディ
成り行きに任せつつ、うん、任せてますと。
そう、ダンスダンスレボリューションできるダンディを目指して。
なるほど。
で、
突き放された。というわけで後半は、なんかゲームの紹介をします。
はい、
後半です。
はい、
いやいやいやいやいやいや、
あ、
ゲームマーケット秋、
来い来い来い。
ゲームマーケット秋の話を2月末にします、
はいはい、でもまあそんなもんでしょ、ゲームマーケットで秋で買ったゲーム、はい、みんなゆっくり遊んでたら今頃じゃないですか。
そうなりますね、
確かに。
ま
あね、
確かにゲームマーのイベントレポートとかの話は即やるもんですけど、
うん、
遊んだ、そこで買ったゲームを遊んだような話がようやく来たよという話です。
そうですね、
はい、で今回紹介するゲームは何ですか。
3つあります。
お、何ですか。
じゃあまずは、
はい、
怪獣弁当。
怪獣弁当、
はい、これはですね、おじさんメッセージとかを出してるドヤゲームスさんの、うん、新作です。
はい、こちらのゲームは以前、はい、イカラジの中でも、まあ、あのいくつか紹介するゲーム募集しますよって言った中で一ついただいたものでもありましたね、
うんうん、そうなんですよ、やっぱりね、ああいう紹介はその気になったゲームを探して買うというね、
うん、
目的があるので、それで買わせていただきました。
はい、
そして、どんなゲームかというと、
はい、
はい、怪獣、あの、うん、ハンバーグと、
うん、
こう怪獣がくっついたハンバグラとか、
うん、はい、
唐揚げと怪獣がくっついた唐揚げらとか、
うんうんうん、
そういうね、お弁当のこうおかずに入ってるものかける怪獣っていう、
はいはいはい、
この怪獣っていうシリーズがね、もともとあるみたいなんですよ。
なるほど、ゲーム以前からもともとそういうような概念があると、はい、
そう、なんか見た目的にもすごい、なんだろうね、ゴジラとか、
うん、
モスラとか、
はい、
みたいな雰囲気ですごくかっこいいんですけど、
うんうんうん、
美味しそう。
これはとあるイラストレーターさんがもともとやってはった企画だったんですよね、
うん、そうなんですよね。でそれで、まあ、ドーヤーゲームスさんとコラボして、
うん、
はい、お弁当にその怪獣を入れるというフレーバーになったみたいです。
はい、
はい、で、お弁当に詰め込みましょうということで、どんなゲームかというと、山札の横に、取れる怪獣が並んでます。
はい、
それをお弁当の中に詰め込んで、あのカードで取るんですけど、うん、カードと一緒にタイルを取ってそれを配置します。
うんうんうん、
お弁当に詰め込んでいく。
はい、
はい、そうするとですね、うまいこと、まあ、テトリスのように、
うん、
はい、お弁当の中に入っていくので、まあその縦の列が埋まってるとか横の列が埋まってたら点数、
うん、
その正しい位置で配置してたら点数とか、あとボーナスカードみたいなのがあるんで、うんうん、それの、あの条件にが達成してたら点数みたいな感じで、すごくシンプルなタイル配置ゲームになってます。
そうですね、各プレイヤーに最初にお弁当箱の、
はい、
描かれた個人ボード的なものが、
うん、
渡されて、そこには最初米だけ入ってるんです
よ
ね、白米だけが。
確かに、うん、
なのでそこに、まあ、ふさわしい、
うん、
怪獣を改め、まあ、怪獣 おかずの怪獣たちをどんどん詰め込んでいくというゲームですね、
うんうん、
はい、一応なんかこうアクションみたいなのもあって、それでアクションで、まあ、再配置したりとか、
うん、
まあ、怪獣を逃走逃がしたりとか、
うんうん、
まあ、そういうことなんかもできるようになっております、
うん、はい、
どうでしたか。
面白かったです、
うん、
あのね怪獣のね、うん、アートワークがいいんです、
ね、
いいんです
よ、やっぱりこれ本当に可愛いよね。
そうやっぱりもともとねその、クイジュっていう、うん、その企画があったものに惚れ込んでこのゲームを作ったということなんですけど、あ、まあ、それも分かる通り、
うん、
も
う
ね、非常にねこのね煮びたし
煮びたし
煮びたしら
煮びたしら
がねちゃんとね煮びたしなんよね、
ナス
になる、ナスビの煮びたし、
めちゃくちゃね、ナス
後ろにちゃんとね背中にミョウガも乗ってます、
うん、
美味しそう、
パッケージカード裏タイルとすごいこの全てに空中が書かれていて、
うん、
愛を感じますね。
そうなんですよね、
うん、
であとルールも分かりやすくて説明が簡単、
うん、簡単、
非常に良い、
ね、説明からゲーム終了まで30分かかんないぐらいです。
かかんなかったね、
はい、
うん、
はい、
なので、ね、例えばあのツイッターとかで調べたらその5歳の、
うん、
あの子供と遊んでますみたいな、
あ、いい
かもね、最初の年齢8歳になってるんですけど、
うん、
本当にあの怪獣が好きな子供とかと一緒に遊べるなというふうに思います、
うんうんうん、確かに。
それで大人でも結構しっかりやらんと詰め込めない、
う
ん、
そ
う最後ね、あのうまいことはまらんのよね、
そう、うん、きれいに全部埋まるか、その埋めれなくなったら終了なんですけど、
うん、
まあ、基本的には埋めれなくなって終了するんじゃないかなという感じですね、うん、
はい、
なるほどなるほど、
はい、ということで1つ目に紹介したゲームは怪獣弁当でした、
うん、
はい、
2つ目スパイ・イン・ザ・バー、
うん、
リキュール・ゲームズ・クラブと、うん、サポーテッド・バイ・サントリー、
うん、サントリーさんの、
はい、ちゃんとね、
提供、提供、協賛、
うん、
で、作られてるゲームです、
はい
はい、このなんかあのリキュール・ゲームズさんはこの細長いあのボトル、
うんうん、
みたいな見た目のゲームをたくさん作ってて、
うんうん、
まあ、お酒に合うボードゲームみたいな、
うん、あ
ーテーマだなというふうに理解してるんですけど、うん、
そのウイスキーのパッケージね、
うんうんうん、今回もそのゲームマーケット秋の新作で出たものはあのバーの中にスパイがいるというテーマで、
うん
うん、私とお圭さん遊んで、まあ、イカさん遊んでないんですけど、
うんうん、
はい、で、出てます、
うん、
コンポーネントがとにかくすごい、この細長い箱自体もすごいんですけど、
うん
うん、なんだろう、ゲームの内容としては、
うん、
警察とスパイに分かれます、
はい
はい、1人は警察になって、あとはペアペアみたいな感じでスパイになります、うん、人数にもよるんだけど、
まあ、3人とか5人で遊ぶようなゲームですね、
うん、そうですね、基本的にはでもね、偶数でも遊べます、
うんうん、はい、ルールも入ってる、それは一応
そう、4人から遊べるんでね、
うん、
で、そうなると、スパイ同士は秘密のメッセージが
不調、秘密の不調があるんですよね。
不調？
不調、まあ、お互いだけが知っている秘密のサイン。
ああ、なるほど、ね、調子が悪いじゃないか。
そう、あ、そうだ、その偶数人だったらスパイがその相方一人いないみたいな感じになるんです
よ、ね、
うん、
あ、個人スパイになる、
そう、そういう感じになるんですけど、
うん、
例えばスパイは、グラスを持っている間熱そうにするとか
、
グラスを持っている間イヒヒヒッと笑うとか、
うん、
っていうのがもうそれぞれ2枚セットになってスリーブに入ってます、
うん、
これを、まあ、そのシャッフルして、配ると、
うん、
はい、そうしたらなんか乾杯って必ずこう手元に飲み物を用意して遊ぶゲームなんですけど、
うん、
飲まなくてもいいんだけど
まあおしゃれね、
うん、そう、それを用意してグラスを持ちながら乾杯って言ってそれ持ってる間に何かする、
うん、
はい、そのスパイの同士の決められた何かをするというゲームで
まあ警察はこの秘密のサインを当てなあかんんですよ、
うん、
ああその何をスパイは何のサインか、
いや、
そうそうそう、
ね、誰と誰がスパイか、
あ、
ま
あ、
だから5人とかでやる場合は1人警察、
うん、
でペアとペアっていう形になるので、
うん
うん、まあ、4人いるスパイっていうのは分かってて、
うんうん、
でもどれとどれがお互いに、
はい、
ペアなのかは分からないから同じサインを送り合ってる人を探さなあかん、
う
ん、
ああ、その熱そうにグラスを持つやったら、
うん、
2人ほど熱そうにグラスを持ってるから あいつら
は
みたいな、
そうそうそう、
はい、ただ、まあ、そのあからさまにそれだけやってるともうバレバレなんで、
いろんなことやるんや、
そう、たまに低い声で喋るとかピカチュウとか言うとか
変顔をするとか、
ね、そう、
まあ、なんか明らかにやってんなこいつっていうアクションを追加でやることで、うん、警察を管に巻くみたいなことをね、
バレたらそのスパイ側の負けになるからっていう、
そう、そうなのよ、
うん、
なので、まあ、必ずこれを、まあ、比較的ね、
うん、
しないといけないんだけど、それになんかこう織り交ぜて違うことをやっても 良い、
うん、警察役は日本絶対おかしいやんって言いながらけど実は追加でアドリブでやってるだけのお遊びやったりするのを見極めなあかん、うん、っていう風な遊び方ですね、
スパイもスパイ同士は分からへんのか、
分から
ん、うん、そう、最初
は分から
ん、だから徐々に
お圭さん熱そうにしてるような気もするけどどうかなみたいな、
ああなるほどね、
うん、
めっちゃなんか探る系なんか、なんかウインクのゲームみたいな、
ああそうね、スパイのウインクね、あれもスパイゲームですもんね、
あの感じ、そのね、あのどうやってサインを送るかっていうスパイ、
そう、秘密裏にサインを送るっていう意味ではそうですね、
うん、そうなので、ね、もうこの見た目からして全てがおしゃれ、
うんうん、
ですね、
バーカウンターでも遊べるような感じですね、
うん
うん、はい、
これも結構あの男女でやるといい仲になれるかな、
合コンゲー、合コンゲーかもしれませんよこれは、
じゃあ俺はこっそりこう合図をこう送り合うような感じだからやっぱりそのね、あの気づいて気づいてみたいな、
ちょっとこれ関西人だけかもしれないけど、うん、あのどうしてもね面白アクションを追加でやってしまうのでちょっとね、あのかっこいい良さとか可愛らしさをアピールする場ではなくなる可能性があります、ね、
けど俺今ダンディ路線目指してるから似合うかもよこのゲーム、
あーなるほど、
いい、
ね、確かにウイスキーをね飲まれへんウイスキーを片手に、
いや意外と俺飲めるけどえっていう
飲めてない
のそれ、ついついってすぐついつい言うから、はい、なるほど、あいいゲームですね、
面白かったよこれ、
うん、
はい、
おすすめでございます、
はい、やりましょう、
そして最後に紹介するのは、クイズスゴロクカブールですね、
はい、これはもう話題中の話題、
はい、これはですね、ゲームマーケットの後の、あのテーブルゲームズインザワールドさんがやってる、新作評価アンケート結果、
うん、
まあ、新作評価アンケートにですね、
うん、
あの1位になってまして、
う
ん、はい、あのすでに遊んだ方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか、
うん、面白かった、
うん、まずスゴロクするんですよね、
そうですね、
はい、本当にただのスゴロクなんですよね、
そう、うん、なんかパッケージはすごいなんかコロコロコミックみたいな見た目をしてて、うん、これパッと見た時にはえみたいな、
うん、
今はなんかこのスタイリッシュな怪獣弁当とかスパイ・イン・ザ・バーみたいなものをゲームがいっぱい出てる中で、
うん、
なんか子供向きみたいな、
うんうんうん、
おふざけっぽいパッケージなんですけど、うん、中身がかなりね、あの評価されるしっかりしてて、
うん、
まあすごろくするんですよね、
うん、
あのどういうふうにすごろくするかというと、クイズを出します、うんうん、手番の人はクイズを出して、あと難易度があって簡単、中級、難しいのクイズがあるんですけど、そのクイズを出します、
うん、
そしたらそれを一斉に書いて、
はい、
早く書いた人から1,2,3,4,5,6 のすごろくの、サイコロの目が書いてあるところに置く、
うん、
だからクイズは必ず答えが複数個、うん、まあ、6個以上答えがあるようなものが設問になっていて、
うん、そうですね、
で、それぞれもうリアルタイムに本当に答え、はい、クイズを聞いたら答えを書いて、
うん、
自分は何番目のところ何歩進みたいってベットするんですよね、
うんうん、
そう、でもね、うん、四国の4県とかもあるよ、
あそうなんや、
そうだから別に被ることが前提になってる質問もある、
あ、
う
ん、はいはいはい、そう虹の色の種類はね、いい問題でした、
ね、あ
そうですね、虹どうだったかなって思うもん、
ね、うん、で、ね、さそれで歩数進むねんけど、
そう、はい、まあ、正解してたらその自分がベットした歩数進めるっていうのが基本的な考え方、
さすがに正解はせなあかんけどね、
う
ん、
そうだね、あの分かんない場合はちょっと調べるみたいな必要もあるかもしれないけど、とりあえずクイズに正解すると、
そうだから四国の、4県の名前はに福岡バンって書いてる人は間違い
だ
から、
はい、
かなりその歩数進まれへんねんけど、
うん、はい、でそしたら1の人から順番にめくっていって、うん、1の人正解1歩、2の人正解2歩とか進んでいくんですけど、
うん、
もうその時点で手前の人と被ったら進めない、
正解していてもね、
うん、はい、正解していても被ったら無理だから、うん、香川徳島香川って書いてたらもうこの人はブブーです、
そう、3歩進みたいって言った人は、1位の人と同じ答えだった場合はもう正解でも3歩進めなくなる、
そう、
あ後で被ったらね、
うん、
そうなんですよ、
進めない、
ここの仕組みがすごい、
うん、そう、な単純なのよね、
うん、
なぜ今までなかったのか、
そうだ、ね、
って思うぐらい非常に単純な仕組みになってます
が、ゲームシステムとしてめちゃめちゃすごいバッティング要素、
うん、
うん
う
ん、
で6を取りたくなるっていう俺の悪い癖が出て
る、まあ、6は取りたいよね、
取りたくはなる、6通したくなるけど4件は無理やで、
うん、でスゴロクの中にも、まあ、その5と6の目だと進めませんとか、
うん、
まあ、スゴロクであるあるのどこからどこまでワープする、
うん、
ここに止まったらワープできますよみたいなのもあるし、
うん、
そのゴールの手前は40まで戻るとか、
そう、ね、
戻されるのもあって
ゴールの手前3つ あの40まで戻るやから、うん、あの昔小学校の時に作ったすごろくレベルのひどさ、
すごいさ、だから荒々しく感じるんだよね。
うん、
感じ
るね。
緻密、このルールがすごいさ、すごくて、すごいすごくて、
すごいすごい、あ、いや、言いたいことは分かる、言いたいことは分かる。
あのその真ん中まで行ったら、そのキングボンビーみたいなやつがね、うん、ついてきて、
足止めキャラ、
足止めされて、うん、その一歩しか進めなくなるんだけど、うんうん、それが一人でその紫ゾーン、そのキングボンビーゾーンに入ってしまうと、うん、その一歩しか進めないっていうところでちゃんとね、あの足止めできる、
まあ後ろの人たちが追いつける時間帯があるよね、
うん、2人で入るとなんかこう追いつき追い越せで、キングボンビーをうまいこと、ね、あ、こいつなんだっけ、このライオンみたいなやつ、カブカブっていう名前だったんですけど、うん、
あ、カブカブ、はい、
そのそれぞれね、押し付け合いながら進めるっていう要素もあるし、うんうん、そう、その辺を考えるとかなりよくできた。あ、でその後キングボンビーゾーンを抜けると、
うんうん、
答えを2個書くっていうゾーンがあるんですよね、
うんうん、
はい、そうなると2個書いて2個とも被っちゃダメっていう、だけど倍進めるみたいなゾーンになるので、 すごい、なんだ、
後半加速するんですよ、
ね、後半の加速もすごい、
うん、だから中盤で一度、みんなが追いつくような形で制限をかけた後、
うん、
そこを抜けると一気に、じゃあ用意ドンでもう一回再ブーストってなってなんか盛り上がるんですよ、
ね、ってこんなに緩急つけれるんだって、
確かに、
うん、
そう、そこの出来方もうまいよ ね、 ね、
本当にこんなにただの1から50まっすぐ進むだけで分岐もないのよ、うん、
ない
それやのに、そのクイズとそれでなんかちょっとした仕掛けでこんなに変わるんやって思って、
う
ん、
そうだね。
でこのイラストが、うん、あの土井孝之さん、
は
い、であの桃鉄とかの人やの、
あー、うん、なるほど、
そうなん、
実際桃鉄の人やと思う、これ。
へー、
だから本当に、うん、
キングボンビーね、
キングボンビー、
そうなんだ、間違ってなかった、なるほどね、だからか、うん、
だからすごいね、
かなりこう緻密に計算されたこのコロコロコミックっぽくっぽさ、
うんうんうんうん、
なんだね、
だからそのなんていうんですかね、
コロコロコミックっぽさを計算してるんじゃなくて、
はい、
コロコロコミックっぽさとか、その俺らが感じるポスターをそもそも作った人たちなんですよ。
そうだね、うん、
最初の人ですね
元祖、
うん、
そこから生まれ出てる俺らの感性、
そうかも、なるほどね、はい、そういう感じのなんか緻密に計算されたすごろくかけるクイズでした。
それを感じさせないのよね、
うん、
なんか我々自身は結構荒々しく遊んでるつもりで楽しめるようになってるけど、ちゃんと惜しいとか、うん、ちゃんと、うん、接戦になるみたいなことがちゃんと計算されてるっていう風な良さのあるゲームですね。
ですね、
システムがしっかりしてて、それで、うん、あのデザインはこのね、あの桃鉄感がある感じで、
うん、
その荒々しく遊ぶように見えて、
うん、
なんかゲーマー同士であると、うん、すごい早い段階でこのゲームは尋常じゃないぞって気づくんですよ、ね、
確かに
これちゃんとやらな負けるぞっていう、
そう、
うん、雑に遊ぶゲームじゃないぞ、うん、で子供とか入れても全然バランスよく遊べるんですよ、ね、多分難易度1 の、 その子供が分かるような問題でやっていったらとか、
難易度1が、まあ、必ずしもその子供が分かって簡単かと言われるとそうではないんだけど、その四国4県とかもそこに入ってるから、
うん、なので、まあ、クイズの問題さえ選べば
そうできると、まあ、例えばその遊んでた人に聞いたら、そのクイズのをめくった人が最初にその子供に聞く、このクイズ分かるって聞いてからクイズを出すぐらいのハンデをつけると、まあ、遊べると思います、
うんうんうん、まあね、あの簡単に考えてもいいしね、あの、うん、花の名前とかね、
うん、
そう、あ、確かに自分たちで考えても遊べます、
うん、できる、
あとお友達の名前とか、ね、うん、あのめちゃくちゃ難易度下げても、うん、このゲーム性は変わんないんですよ、
確かに、
うん、だからこうちょっと早くする早く置くっていうのがね、ちょっと大人と子供でちょっと変わるかもしれないけど、まあ、
いや、まあさ、これ私好きで持っていくけど勝てたことはないんですけどすごい、もうゲーマーとやると多分普通に負ける、
まあ、やっぱりね、スゴロクを効率よく回ることを考え始めると、
うん、
割とこう攻略法みたいなものがある
そうな
ん、全員があと何歩でなんかあのストップのとこ入るか効率よく入るためにやって、うん、そうそう、全員が数え始める
のよ、どこに置いた方がいいかっていうのは多分常に考えといた方がいいのよ、
そうそうそう、これ4やったら綺麗にいけるからって、
だからね、あの ヒートとかカラバンデとか のレースゲーム感がちょっと出始めるんだよ。
そう、あ、確かにレースゲーム感あるよね。
そう、何マスでこのカーブに差し掛かるからっていうのと同じような考え方が間に挟まってる。
そうだね、
うん、
あと最後入ると2倍付けルールあるやんか。これ何、
だって6に置いたら12を進めるから。そう
そうあの、そっかり答え2つかかなかっていう、うん、2つ通ったら2倍付けになるっていう、すごいなんか綺麗に、あの抑揚が一本道のレースゲームやのに、うん、綺麗に抑揚があるっていうね、
う
ん、あの盛り上がっていくのがこうちゃんと X2 乗してるっていうね、素晴らしい。
クイズ勢とも遊んだんですけど、はいはい、普段クイズ出すメンバーと遊んだら、うん、もうなんかボロボロでした。
あ、
そう、まあその辺の人たちはね、だから難しいものを出せるのよ多分。難しいクイズを自分で出せるから、うん、あのそういう専門的な人と遊ぶとちょっとやばかった。
なるほど。
あとまあそのみんな知らんような答えをかけるから、みんな知らんような答えをかけると
それ確かになんか首都とかの名前でなんか全然知らん首都の名前書いて6に置くみたいなこと
し
て
る人、そうそうそうそう、まあいろんな人と遊ぶといろんなことしはるなっていう、だから一辺倒なゲームじゃないんだなっていうのが一番ね思いますね。あのボード見ると一辺倒なゲームに見えないけど、
うん、
素晴らしい。
ということで、はい、クイズすごろくカブールでした。
はい、
今回紹介したゲームは怪獣弁当とスパイインザワーとクイズすごろくカブールでした。
はい。
はい、
エンディング。
ボドウタのコーナーでございます。
はい、
やりますか。
やります。
はい、
はい、というわけでですね、ハッシュタグイカラジでつぶえていただきました、ハッシュタグイカラジでポストしていただきましたX の投稿内容をもとに読めぐるコーナーでございます。
えんちゃん
今田に私はツイッターと呼んでしまいます。
いや、ツイッターでいいよ。
はい、うん、というわけで、最初ゲナさん、イカラジ聞いた。どうやら最後のムセールもスコタコにかぶせた三代構えだったことはバレなかったらしい。こんなコメントばかりするからもっと分かりやすいネタを送れと言われるのはもっと分かりやすいネタを送れ。ねえ、
いや、なんすかそれ。
まずあのムセールが、
はい、
ボトムズと呼ばれる昔のロボットアニメの主題歌の、別名というか、
はい、
そして有名なのは分かるんですよ。
うん、そう、多分あらゆる曲の中でムセルを使ってるのはその曲だけだろうと言われてる。
でも、うん、そのロボットアニメの中で、まあ、主人公たちが乗っているロボットのことが、うん、まあ、スコープドッグというふうなものであることも知ってるんですよ、うん、でそれの相性がスコタコだと、
うん、
なので他のタコ揚げのタコの話とかをしていたところに絡めてスコタコからムセルの話をしたんだよということを言うと分かりづらい、
分からない、ね、
説明が長いさすな
けどね、強いオタクやとそこまでパーンとこう一直線に分からなあかんから、
スコタコが分からんかったスコープトックも分かるしムセルも分かるけどスコタコは知らんかった。
そうやな、あの iPhone のカメラ、あ、これはスコープドッグだねって言われても、うん、そうだねって
肩が赤かったらレッドショルダーだねっていうのも、まあ分かるね、分かるんやけど、
まあ、分かるけど、うん、じゃないんだっていう、
じゃない。というわけで、あともうちょっとだけお手柔らかにお願いいたします。はい、
あのオタクじゃないんで僕ら。
はい、じゃあ続きまして、
はい、野田国さん、イカラジ252は聞いたということでブラックフォレストですね。
はい、木のマークですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてやる。じゃあ、私いきますね。はい、はい、うさぎまんさん、俺たちのイカさん、リニョイさん、オケイさんのポッドキャストイカラジで肩ネタありました。リニョイさんたちがブラックフォレストをプレイしている横で肩をしている人たちがいたらしく、この先は視聴してのお楽しみ。肩ネタだいたい39分55秒ぐらいからだよ。
いや、肩への補足がすごい。
いや、うさげさんはもう、
うさげさん未だにうちらのちゃんとラジオ聞いてくれてたんや。
そうだ、ね、むしろ肩だと思って肩の話をしたらそこをすごいピューチャーしてくれて
俺が肩の大会とかうさげさん来る時の時にいたら、うん、すごいまっすぐ挨拶しに来てくれ
てありがたいけどびっくりした。
イカさんがね好きなんですよ。
今後も定期的にカタンの話をしたらうさげさんがこうやって、ね、
釣れます釣れますし、あのうさげさんも喜ぶと思います。
なるほど、
うん、なんかね、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、続きまして、これは多分シュワルツさんでいいのかな、うん、シュワルツあった熊本さん、
はい、
沖縄で開催された上等一のラジオを聞く週、
うん、
イカラジホラボドチッチテと主催者参加者行きたかった側のリアルな声を楽しく拝聴、うん、行けなかった私はミナッチさん同様いいないいなと聞いてみる。 沖縄はいつもダイビング中心だが冬も楽しげよきよきということで、
うん、
はい、それぞれのハッシュタグをつけてもらってます、
はい、ありがとうございます。
はい、行けなかった私はみなちさん同様いいないいなと聞いてみる、
うん、
なんかすごいね、あの五七五調の
空
気を感じる
渋さを感じます、
はい、
そうだからね、こうやってあの沖縄来ていただけたら、ね、遊べると思いますし、うん、よろしくお願いします
今後ともよろしくお願いします。
はい、
はい、このような形ですね、ハッシュタグイカラジでつぶやいていただきますとイカラジスタと認定しまして読み上げさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、あ、じゃあ宣伝します、
はい、
夜のマダミス食堂というね、あのマダミス専門のポッドキャストを毎週更新しています、
はい、
今のところ金曜夜ですね、はい、にやっておりまして、あの時すでにお寿司さんという方と一緒にマダミスのことについて語っております。
はい、
はい、どうぞ聞いてください、う
ん、大人気。
なんかね、マダミスの今週のトレンドみたいなのを取り上げてる人がいるのよ、
うんうん、
その人にあの今週も夜のマダミス食堂配信されましたって、こういつものみたいな感じで、あの取り上げてもらえるようになったんで、
今週も食堂空いてますって
そうそうそう、ニッチなジャンルはどっかとつながってる方がいい。
確かに、
うん、だから うちもあの、ヘッポクアブストラクトラボラトリーっていうのをね、小手しけさんとやってるんですけど、その、同じアブストラクトのゲームってパズル感あるやんか、そうやったらあのパズルの、 あのパズルの話半分さん、そういうポッドキャストがあって、はい、もうパズルの話めっちゃマニアックにしてくれるところが、
なるほど
すごい相互になんかパズルやったらこれなんていうジャンルなんですかねとか、なんかいろいろあったり、そのちゃんとゲームマンも会いに来てくれたんで、やっぱり何らかのとこと横つながるっていうのはいいですね。やっぱりあのニッチなジャンルほど面白いなって、うん、だからマーダーミステリーのとこで結構会話作れるかもしれないですね、
うん、そうですね、
インターネット老人会でいうとこの同盟リンクですね、
同盟リンク、
確かにそれぞれね、やっぱあのお寿司さんもすでにこう活動をねいくつかしてて、うん、まあ、関東では知り合いいっぱいいるので、
うんうん、
そういう人たちにこう補足してもらってるなっていう感じでします
。あ、
はい、
いいですね。
そうそうそう、やっぱ広げようもとね、
うん、
うちもなんかホラボドあったからなんとかなったみたいなとこあるじゃないですか、うんうん、あの最初の方はね、
確かにお互いにねこうゲスト出たりするの大事ですね。
そうそうそうそう、どんどんコラボとかしていきましょう、はい、
あ、そういえば5月にはあのフォアシピール
はい
を、やるんですけれども、うん、今出店者募集してます。
お、なるほど、
はい、
始まったよね、
うん、3月10日まで出店者募集してまして、うん、
はい、どこで申し込んだらいいですか。
フォアシピールのアカウントか、
うん、
大阪ボドマダのアカウントから申し込みフォームが見れます、
うん、X のアカウントですね、
はい、あの、はい、募集要項を確認していただいて、まあ、申し込みフォームから申し込んでください。今回は、はい、大阪ブース数増やしまして、
うんうん、
はい、あの机の大きさをちょっと変えてブース数増やすっていう方向で舵を切りましたので、う
ん、
は
い、大阪会場の方に出店したかったら、うん、大阪ボドマダの、方から
です
か。
一緒一緒一緒、申し込みフォームは一緒です。
あ、なるほど、
はい、
で今回日付がずれてるんで、
うん、
そうです、東京の方は5月5日で、大阪の方は5月6日です。
両方いけるよ、
は
い、
なるほど、まあ、でも翌日やからまあまあタイトなスケジュール
じゃ
ないです
か。いや、まあ、大主催の翔さんは東京行ってから大阪に来るスケジュールの予定でいるみたいです。
はいはい
はい、
まあね、あの、春ゲームマの作品がすごいいっぱい出てくると思うんで、
う
ん、
そうですね、まあ、うん、あの東京の方はですね、ゲームマーケット春に出る予定の、まあ、サークルさんが出れるんですけど、
うん、
大阪の方はですね、あのその直後にある、フリーマーケット、
うん、ボ
ドゲフリマ
に、あ、それも入る、
うん、出店する人か、
うん、
もしくは、九州ボードゲームカーニバル、
あ、うんうん、そっちも、
うん、に出店する人だったら、あの、フォアシピに出れるので、
かなり幅広く、
そういう、まあ、条件がありますので、うん、ぜひ、
はい、フォアシピールはね、
確認してもらって、
本当あの来てもらわんと、
うん、
あの注目作がもう本当そこで結構決まってくるみたいなところがあったりもするんで、
は
い、
出店にあたっては出店費用などかかるんですか。
はい、出店費用は3000円です。
安い、
はい、
うん、はい、
それで注目してもらえるんやったらもう最高ですね、
はい、はい、まあ、人をねいっぱい集めたいなと思っております。入場する人とかもね、
はい、
はい、前回よりも集めたいなと思っておりますので、ぜひ出店申し込みしてください。
お願いします、
は
い、
よろしくお願いします。それでは宣伝です。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。 またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
リノリと
オケイでした。
イカだー。